教えて消防士さん FM 草津出張所のコーナーです。このコーナーでは湖南広域消防局さんにご協力をいただきまして、今気をつけたいことなどをお伺いするコーナーです。本日は草津市上笠町にあります西消防署よりお届けいたします。さあ、そして今回お話をお伺いするのが南署の伊藤さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は9月11日なんですけれども、もう始まっております。9月6日から12日、この期間中が救急医療週間ということで、はい、本日はこちらのお話をねお伺いしたいなと思ってるんですけれども、
ね、はい、ぜひぜひ。
で、今ちょっとね、手元に あります、この救命講習テキスト、
はい、
これあるんですけども、これはどういったものなんですか？
はい、これは僕らが市民の皆さんに応急手当の訓練をお伝えするときにお配りしている資料になります。
なるほど。ちょっとこれ私帰ってまたじっくり読みたいなと。
はい、ぜひぜひ。もう無償でお渡ししているものですし、応急手当の基本的なことが全て書いてあるので、もう一冊読んでいただいたら全てわかるって感じですね。
あ、すごい。もうじっくり読みたいなと思うんですけれども、はい、こちらね、ずらっとこう27ページですか、うんうん、27ページあるんですけれども、この中でこう一番大切なことというか伝えたいことっていうのは、うんうん、どういったことなんですかね？
はい、一番伝えたいことがその見開き1ページ目に書いてある救命の連鎖という言葉ですね。
なるほど、救命の連鎖ですか。
はい、この言葉って聞いたことありますか？
いや、実はすいません、初めてなんです。
うん、人の命を助けるためにとても大切な4つの要素というものがあって、その4つの要素がイラストになって書いてあるんですね。で、一番最初のページで皆さんに一番分かっていただきたいというところで書いてあります。
なるほど、もう見開き1ページ目に書いてあるこの救命の連鎖、大事なことが4つということなんですけれども。
そうですね、
はい、お伺いしてもよろしいですか？
はい、この4つの要素のちょっと今日は説明をさせていただこうと思ってまして、簡単にちょっと4つ説明すると、まず1つ目が、心停止の予防で、2つ目が119番通報、
はい、
で3つ目が市民による応急手当と AED で、4つ目がちょっと難しいんですけど、救急隊を含む医療従事者の活動、簡単に言うと病院での治療という感じで、この4つの要素が間が隙間が空くことなく連続してつながることで人の命が初めて助けられますよ、1つの要素もかけてはダメですよというイラストになってます。
いや、本当に大切なことがこの4つにギュッとそうですね、つながってるんですね。
はい、凝縮されている。ちょっと、言葉だけで聞くと分かりにくいの で、
ちょっと難しい。
もしお近くでスマートフォンとかお持ちでしたら、はい、救命の連鎖で一度検索してもらってイラスト見ていただけると一瞬で分かるかなと思いますので、参考にしてみてください。
はい、今ちょっと詳しくこれ伺っても大丈夫なんですかね？
あ、はい、一つずつ、はい、はい、
ぜひ。まず、心停止の予防って書いてあるんですけども、漢字だけでちょっと難しいな。
そうですよね、心停止の予防もすごい難しいんですけど、はいはい、これは単純なことなんですけど、心停止にならないように予防していきましょうっていうことなんですけど、これは大人と子どもでちょっと考え方を分けています。
はい、
で、大人の人は病気によって心停止になることが多いので、病気を防ぎましょう、普段から健康的に過ごしましょうということですね。で、子どもの場合は事故による死亡が多いんですね。なので、事故にならないようにしましょうということなんですけど、例えば赤ちゃんとか、皆さんよくご存知だと思うんですけど、机の角に頭をぶつけて、怪我しないようにスポンジをつけましょうとか、そういった細かいことですね、細かいようなことが心停止の予防になります。
なるほど、ちょっとしたことでいいんですね。
そうですね、うんうん、で、2つ目が119番通報なんですけど、はい、これも調子の悪い人を見かけたらすぐに119番通報をしてください、躊躇なくってことですね。
なるほど、早期認識って書いてますね。
そうですね、早期認識、はい、で、3つ目が市民による応急手当と AED、ここは大切なポイントなんですけど、
はい、
一般市民の方が病気の方や怪我人を見つけたときにすぐに応急手当をして、で、 AED も使って応急手当をすぐに実践してくださいっていうことですね。
はい、
で、4つ目が救急隊を含む病院での治療なんですけど、僕たち救急隊とあとは救急隊が搬送して病院で治療されるっていうことですね。で、この4つあるんですけど、はい、僕らやってるのってね、4つ目だけなんですよ。 で、そうなんです。で、4つの要素のうちの1番1、2、3は市民の方にやっていただいてるんですね。で、とても市民の方の負担が大きいかなって思われるんですけど、市民の方にやっていただく時間、賞味は10分ぐらいなんですね。救急車が来るまでの間で、そうなんですが、だいたい10分ぐらいですので、10分ぐらいの間頑張って応急手当をやっていただくっていうような形になるので、
はい、
でそのやり方については、ね、救急訓練を通してまたお伝えできたらなと思ってますので、
ぜひぜひ。なかなかお見かけ、そういう方をもし見かけても、自分でもできるかなっていうところがとても不安だなと思って、この3つ目大事っていうことは分かるんですけれども、その、どうしたらいいかっていうのはこういう講習で教えていただけるっていうことなんですね。
はい、実際に実技とかでお伝えしてるんですけど、今は新型コロナウイルスの影響でちょっと訓練指導を中止してますので、また再開する目処が立ったりしたらホームページとかでお伝えしますし、消防署の方にも連絡いただけたらいつ頃再開しますっていうのがお伝えできたらいいなと思ってますので、また機会を見つけて訓練などに参加していただけるとありがたいです。
ちなみにその訓練っていうのは消防署で行われてるんですか？
はい、消防署でも行っていますし、事業所さんなどで、自治会さんとかでも
来ていただけるん
ですか？そうですね、出向型という形で訓練指導に行かせていただいたりをしています。
なるほど。この資料にある一文が目に留まって、あなたの手からこの大切な命の連鎖をスタートさせてくださいということですよね。
そうですね、
一人一人の方 の、心がけというか、そこからスタートするということですね。
そうですね、119番通報もしていただけないと僕たちは動くことができないので、いち早く見つけたらすぐに119番をして僕たちにつないでいただけたら、この救命の連鎖がどんどんつながっていって、人の命が助かるよっていう、すごとても素晴らしい絵になっているので、応急手当を覚えるときは一つ覚えてていただけるとありがたいです。
ありがとうございました、はい。それではもう一つ告知があるということでよろしくお願いします。はい、
湖南広域行政組合の方で新しく YouTube にアカウントを開設しまして、
はい、そうなんですか？
そうなんです。動画を投稿しているんですけれども、
はい、
こちらで今新型コロナウイルスの感染症の関係で応急手当の訓練指導ができなくなって、市民の方と接する機会が減ってしまったんですね。でその中でどうにかして応急手当皆さんにお伝えできないかなっていうので、職員で考えた結果ですね、動画を投稿していこうということになりまして、
はい、はい、
4月から応急手当の動画を職員で一生懸命作って、で投稿してるんですね、
はい。
で今できたものが3作あって、
はい、
1作目が新型コロナウイルスに対応した心肺蘇生法ということで、心肺蘇生法をいつも教えてるんですけれども、はい、新型コロナウイルスに対応した新しい心肺蘇生法になっているので、ぜひ見ていただけたらなと思ってます。
また今までとはちょっと違うやり方なんですね。
少しだけなんですけどね、はい、胸骨圧迫、心臓マッサージをするときに、はい、患者さんにね、口元にタオルを当てましょうみたいなことが書いて動画で載っていますので、ぜひ参考にしてほしいなと思います、
はい。
で2本目が、はい、まだ今も暑い、ね、時期が続いてて、
ね、
熱中症で亡くなっている方もすごく多いんですけど、熱中症予防、熱中症対策についての動画が2本目上がってます。でこちらも新しい生活様式、新型コロナウイルスでマスクの着用とかがとても言われてるんですけど、着用することによって熱中症に、ね、なってしまう方がおられるので、どういった時にマスクをして、どういった時にマスク外した方がいいよっていうのが動画で分かりやすく説明されてますので、ぜひご覧になっていただけたらなと思います。
なるほど、今だからできた動画ですね。
そうですね、はい、
ぜひこちらも見ていただきたいなと思うんですけれども、はい、どういうふうに検索したらいいですかね？
そうですね、検索方法は湖南広域行政組合チャンネルで検索していただいても大丈夫ですし、新型コロナウイルス心肺蘇生法とか熱中症予防とかで検索していただいても引っかかってくると思います。
ぜひね、皆さんチャンネル登録していただきたいなと思うんですけれども、こうちらっと拝見したら、伊藤さん作られてるんですか、この YouTube？
そうなんです。僕がちょっと、ね、企画をしたので、この YouTube の脚本というか演出、撮影、編集までやってまして、で、まあ、ちょっと新人のね、素人の消防士がやってますので、拙い編集なんですけど、ぜひそういうところもちょっと笑いながら見ていただけたらなと思って作ってますので、ちょっと面白がって見ていただけたらなと思います。
そうですね、なかなかちょっと難しいかなっていうイメージがやっぱりあると思うんですけれども、うんうん、こういう YouTube とかだとこう気軽に見れて、ね、もっと身近に、ね、感じていただけるかなと思いますので、
はい、もう時間も問わないので、うん、好きな時間に見ていただけたらなと思ってます。
ぜひぜひ皆さんチャンネル登録ね、またホームページ内でもこちらの貼り付けさせていただきたいなと思いますので、ぜひぜひ、はい、そこから飛んでいただきたいなと思います、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、それではですね、最後に、リスナーの皆さんに一言何かあれば。
あ、はい、はい、今ちょっと無救急医療週間ちょっと終わりそうになってますけれども、まだまだ救急の需要が増えていて、救急車の要請がかなり増えています。救急車を要請する前は今一つ本当に必要かどうか考えていただいて要請していただけるとありがたいと思います。
ありがとうございます。本日はですね、救急医療週間ということで、こちらについてお話を南署の伊藤さんにお伺いしました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。